菜園マニア。
でエジプトのピラミッドって、まあ、ギザギザの印象があるんですけど、もともとはどうもつるんとしてたらしくて。
パッと見ですか。
はい、あの表面つるんとさせてたんですよ。化粧板って板張ってつるんとさせてたんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。で一部化粧板残ってるんです。
なんかすごいピカピカだったみたいな、なんかで見た気しますけど、
はいはい、表面大理石磨いてツルツルの、
ツルツルだったんだ。
はい、でまあ、その板がどこ行っちゃったのかとか、板があったとしたらまあどのぐらいの体積があったのかとか、まあ、完全に完成した時どんな風に見えたのかとか、王様からはどういう風に見えてたのかとか、そこら辺もまあコンピューターの力を借りないとなかなか想像できないので。
確かに、でも建設当時のピラミッドはこんな感じでしたみたいな、もし分かったら結構インパクトすごそうですよね。
そうなんですよ。
気になるもんな。
ですよね。気になっていただけて嬉しいです。
いや、これもうみんな気になるんじゃないですか。
はい、
みんな持ってるピラミッドのイメージ実はちょっと違いましたみたいなのって、なんか最近なんか恐竜って実はもっとふさふさでカラフルでしたみたいな、
そうそうそう、
あの再現したやつとかなんかニュースであったじゃないですか。
そうですね、そうですね。
あんな感じで、なんかティラノサウルスこんな感じなみたいな。ノリでピラミッドも全然ツルツルで、なんかちょっとツルツルってなんかちょっと可愛らしいですよね、丸み伸びてみたいになったらイメージ変わりそう。
とにかくでかいので、もう SF 映画みたいなシーンに、はい、今でいう SF 映画みたいに見れてたんじゃないかなと思いますね。
いや、そうですよね。その、まあ、宇宙人っていう発想があったか分かんないですけど、はい、なんかもうそれぐらいの。
そうですね。で正確に東西南北向いてるので、結構太陽の反射とかももうバシッと見えてたかもしれないですし、
なんかめっちゃ計算されてるってことですもんね。
スペースにコメントをいただいているようですが、これポッドキャスト中に読んでもいいんですか？
あ、言ってもいいですよ全然。パピルスとモロヘイヤ組み合わせるといいかもはちょっと面白いな。
確かにパピルスでね、あのご存知の方いっぱいいらっしゃると思いますけど、ペーパーの語源になった草ですよね。アシですね、はい、ナイル川沿いにいっぱい生えていて今でも売ってますよ。
エジプト行ったら、
エジプト行ったらあのお土産物屋さんにパピルス売ってます。
欲しいなちょっと。
でそうなんですよ。で、まあ、大体あの絵が描いてある、お土産物としては絵が描いてあるんですけれども、何も描いてないパピルスくれって言ったら、はい、売ってくれます。なんか原料
の、そうなんだ、はい、別に今使ってるわけじゃない、それお土産用ですか？
お土産用ですね。
ですね、さすがに、
まあ、そうですね。使ってるわけでは、
使ってる人も今 いてもおかしくないけど、面白いけどそれはそれで。
そうですね、
そのノートパピルスじゃねみたいな会話とか面白そう。
18世紀とかですかね、なんかあの古いパピルスもなんかお土産物として売られてたらしくて、
は
い
は
い、古いって紀元前のパピルスが売られていたらしくて、そのパピルスからに書かれてた文字から、はい、あの紀元前の方程式とか紀元前の円周率とかエジプト人たちが使ってた円周率とかが見つかってるので、
はい、もうそれ完全に今度サイエントークで出す話っすね。
あ、本当ですか。
パリンプセストですよね。
そうそうそうそう、そうですそうです、はい、そう、
パリンプセストっていう一回使った、あれパピルスだったかな、まあ、羊皮紙みたいなやつで一回使ったやつをちょっと消して90度横に回してもう一回書いてみたいな使い方をしてるのがパリンプセスト で、はい、でそれよく見たら昔のアルキメデスの文章残ってたみたいなやつ
で、はいはいはい、
おなじみのやつですね。これ今度ポッドキャストで話したやつ出ます。ちょうど
今ちょっと調べたんですけど、エジプトのはリンド数学パピルスっていう名前のパピルスですね、はいはいはい、これにあの円周率が書かれてたっていう。
面白いですね。
あのヨーロッパだと羊皮紙使うんですけど、エジプトはやっぱりパピルスがあの早くからあったので、
うん、そうですね、
上書きはあんまりしてないんじゃないかなと思います、エジプトの場合は。
なんか円周率のやつはもともとパピルスで確か書き写されてたんですよね、確かパピルスから 別な
容疑者と
かに移されて、でそれから分かったみたいな、すごい間接的な発見のされ方をしてますね確か。ちなみになんかその遺跡調査して、
はい、
なんか見つかった意外なものとか、まあ、さっきミイラとか見つけたとか言ってましたけど、
はいはいはい、
なんかあります？見つかった面白いものとか。
いや、やっぱりもうほとんど盗まれてしまっていて、
そうなんですか。
僕自身がその場に立ち会ったっていうのはもうほぼないんですが、まあ、調査チームがギザのピラミッドで、まあ、未知の空間を見つけたっていうこともありましたし、
それなんか見ましたね。
そうなんですよ、まだまだ見つかってない部屋があるみたいなんですね。
そう、なんか人入れないはずなのにちょうどいい感じの空間がこの壁の奥にあるぞみたいな。
そうそうそう、
そういうやつですよね。
あるんですよ、はい。で、いや基本透視できないので、
はい、
レントゲン写真とか撮れないので、もう穴も開けられないので諦めてたんですが、はい、日本の名古屋大学のチームが宇宙船、まあ、コズミックレイですね、宇宙から宇宙というか、まあ、実際に大気圏内から降り注いでいる素粒子を使って、透視をするという、まあ、実験的なプロジェクトをやっていたんですが、まあ、その結果どうも空間があるらしいというので。
すごい、そうやって分かったんだ。
でこれは重大すぎる発見なので、まあ、細い穴は開けたみたいです。開けて確認したんですよ。
まあでも本当にあったっていう。
で、で本当に穴が空間があったっていうのがつい最近、分かりましたね。
すごいな。確かにさすがにそこまでただ写真撮るだけだと分かんない
です
もん
ね。そうなんですよ、まあ、いろんな方法を使って、例えば赤外線写真を撮って、昼と夜で温度が違うので、空間があるところはやっぱり空気が温められているので温度変化が早いだろうというので、赤外線、まあ、遠赤外線写真とかもいろいろ試してはいるんですけども、なかなかやっぱりうまい方法がなくて、
なるほど。壁も厚そうだしな。
そうなんですよ。だから壁叩くとか結構あるんですけどね、やっぱり石が分厚すぎて
分かんないですよね絶対。
分からないですよ。でまあ、ヨーロッパのチームで重力計を置いて重力が変化してるはずだって言って、なんかいろんな説唱えてる研究者たちもいるんですけれども、どう考えてもそんな重力が変化するほどの質量があるとは思えないので、それはうまくいってないんじゃないかなと僕は想像してます。
そっか、でも結構いろんな調査方法というかされてるんですね今でも。
そうですね、あと地下に関しては地中レーダーっていうのを使いますね、はい。完全な岩だとやっぱり貫通できないことが多いんですけれども、まあ、土だったり砂だったりすると、まあ、電波をある程度通すので地中レーダーで、未知のお墓を探すっていうのもやってます。まあ、それで以前クレオパトラの墓を探しに行ったというか、探しに行かされたっていう事件もありました。
なんすかそれ事件。すごいな。クレオパトラの墓って見つかってないんですか？
見つかってないんです。もう2000年間見つかってないんです。
そうなんだ、
はい。
いろんな人探してそうですねそれ。
もうめちゃくちゃ探してる人います。で、すごく有名な調査の例で言うと、女性考古学者で、はい、キャサリンという方がいらっしゃるんですけれども、彼女がすごく情熱的にここにあるはずよって言って、すごい掘ったりですね、まあ、僕もその彼女の下で働かされたんですけども、レーダー振り回したりとか、
その働かせてた側の人か、なるほど、
はい、
はい、
して、ずいぶん探していて、つい最近もなんか証拠を見つけたっていう主張を、なんか未知の空間が出てきたので、まあ、これが証拠よっていうふうに主張されてるんですけれども、ただまあ埋葬品とかは多分まだ見つかってないと思うので、はいはい、クレオパトラの墓っていうのは断言できない。
どうやって証明するのかが 難しそうですよね。
そうですね、あの本当棺とか出てくれば
誰の墓って、
あのエジプトの王様だと棺にお名前書いてあったりするので、うん、かなり有力って言えるんですけれども、そうなんですよね、
まあ、どんな人か調べるのとか難しそうだもんね。まあでもそれこそ最近流行りなのか分かんないですけど、あの DNA 取ってその DNA 読むみたいなこととか、はい、結構多分エジプトの研究でもやられてますよね、はい、
そうですね、ミイラから DNA を取得したりであるとか、うん、あとあの、まあ、CT スキャンして骨格調べたりとかしたりもありますね、
うん、
そうなんですよね、
すごい
ね、
なんかいろんな研究組み合わさってる感じしますよね、ま
あ、そうですね、でやっぱり歴史が長いので、あのカーボン14使って、年代測定とかもやりますね。
そっか、でもなんかテーマになってるデジタルヘリテージって結構そういうものとはまた別の角度というか、はい、今あるものをどんだけ細かく見るかみたいな感じですよね。そうなんですよ、その遡るっていうよりかは、
はい、
っていう意味でなんかちょっと違うタイプなんかなとか思いますけど。
そうですね、なんか今あるものをキャプチャーするのがデジタルヘリテージの主な考え方で、まあ、僕たちはよく現地の、まあ、エジプトのエジプト考古学者の方たちとお話をするときに、まあ、僕たちはそのリアリティをキャプチャーしたいんだって、はい、リアリティって言ってると、あどうも考古学者にとってのリアリティっていうのは、例えば5000年前に人がいて、
うん、
こんな風に石を運んでこうやってのみで削ってこうやって作ったって、それがリアリティだってなるので、
うん、
最初言葉が通じなくて結構大変でしたね、
はい、あなんか確かに普通のリアリティってちょっと違う意味というか、
そうなんですよ、
今そこにあるものがリアルっていう感じがするけど
と 思いますよね、
思いますよね、普通にリアルだけ聞くと、
はい、
これがリアルじゃんみたいな感じするけど、
でもそれはサイエンティストにとってのリアリティで、うん、考古学者にとってのリアリティっていうのは、あその5000年前にここに確実に人がいてこういう活動をしていて、うん、こういうものを作ったっていうのがリアリティなので、
あなんか見てるものが全然違うんですね、全然違うんですよね、過去、結構過去をやっぱ見てる感じ、
だからそのよく、まあ、日本の考古学者もよくするんですけれども、古墳を見た時に何するかっていうと、うん、スケッチを描くんですね、で、はあはあ、写真撮ればいいのにって思うんですけども、いやスケッチでなきゃダメなんだっていう、はい、で多分それ見てるものが違うんですよ
えそれそのまんま見たものをスケッチしてるんですよね、
スケッチしてるんですけども、やっぱりそこにはあのどうしても考古学者、はい、者としての主観が入ってるんですよ。
ですよね。絶対昔はこうだっただろうなみたいな。
絶対入ってるんですよ。
はい、入っちゃいますよ、ね、うん、
もう僕みたいなエンジニアからしたら、いやそれは正確じゃないよね、それリアリティじゃないよねって言うと、逆にお前らの 3D データの方がリアリティじゃないっていう風に言い返されたりとかしたこともありました。
いやなんか すごいなんか文系対理系みたいなものを感じるな。いいのか悪いのか分かんないですけど、
ま、はい、まあ、ちょっと日本の高校はちょっとそういう意味ではちょっと特殊で、まあ、ヨーロッパっていろんな、うん、あの国の人たちが同じ対象をあの調べたりするので、まあ、大英博物館、うん、先ほどツイッタースペースでコメントいただいてたんですけども、あのマニュアルを、はい、スケッチはこうしましょうってマニュアルがあるんですね、
あそうなんだ、
できるだけそのヨーロッパ人から見ても、例えば現地のエジプト人から見ても、それからドイツ人が見てもフランス人が見ても同じ結果が得られるようにっていう技術は、うんうん、あの写真が生まれる前からあって、例えばここはブラウンでしたっていうと、ブラウンってどういう色だっていうのがあの大英博物館のマニュアルに書かれてるんですよ、
うん、確かに結構ブレそうですね、ブラウン。
ブレますよね、
うんうん、
でまあ、そこら辺がちょっとこうイギリス人っぽいっていうか理屈っぽいっていうか、
あそっか、
なんかこう英会話のレッスンとかで、じゃあ maybe 何々だねって言うと、 maybe は何パーセントだろうっていうふうに言われるっていう、
はいはい、よくある話ですけど、でも、はい、昔はもうそうせざるを得なかったってことですよね、みんなでルール決めて書くっていう、
そうですね、
しか方法がなかったっていう ことだと思いますけど、
そうですね、まあ、だからヨーロッパの方が比較的このコンピューター技術の導入っていうのは早かったのかなという気は、
確かにもうみんなで、ね、絶対みんな見たら分かるってものにしたいというか、まあ、3D スキャンして入って見せられたら、まあ、もうそれ本物ですもんね言ったら
そうなん
です、ね、ミニチュアピラミッドみたいな見れるとか、そんな感じですよね、でも結構そういう使い方なんですかね、このデジタルヘリテージでそのスキャンしたものとか、なんかどういう使われ方するんですか。
まあ今はですね、ようやくなんかこう、まあ、エジプトに関して言うと、まあ、複数のピラミッドのスキャンが、まあ、ようやく終わりつつあるところで、まあ、従来はこれ例えばエジプトでもめったに雨は降らないんですけれども、たまに雨が降るとやっぱり崩れちゃうところとかあるので、地震もたまにあるので崩れちゃうところがあるので、まあ、これデジタル上にはせめて保管できるようにしましたよっていうところがまあ第一段階の目標だったんですが、まあ、いよいよこれが学術的な利用ができるようにデータが十分溜まってきたので、まあピラミッド建造の秘密謎について、まあ、コンピューターの上でこうばらしていくとか、
面白そう、
はい、スライスしていって、まあ、現状この表面剥ぎ取られちゃってるの、剥ぎ取られたのか落ちちゃったのか分かんないんですけど、ギザギザなってるけれども建設当時はこうだったから、これだけの石を石切り場から運んだはずだとか、そうするとそのためにはこれだけの労働者がいたはずだとか、そういったことが推測ができるようになっていくんですよ。
理系チックな分析をするような人たち目線に僕とかどうしても立っちゃうんですけど、その何年前のものが使われてるとか、
はい、
もの自体に目がいっちゃいがちですけど、それこそさっきの考古学者のリアリティみたいな、当時どうやってたのかとか昔の動きを想像するのってただの分析だったらできないじゃないですか。
はいはいはい、
積み上げ方と か、だからそういうのがなんかこのデジタルヘリテージの話でもしかしたら分かるかもって結構熱いなと思って。
そうですね、
考古学者と仲良くなれそうと思ってこれで分かったら、いや分かってんじゃないかってなりますよね、きっとこうやって積み上げられてたんじゃないかって。
そうなんですよ。
ですよね。
まあ、石で作ったもの以外にも、まあ、エジプトだと有名な太陽の船っていう、まあ、巨大な木造の船が残ってるんですけれども、まあ、船といっても実際に海に浮かべたわけじゃなくて船の模型なんですけれども、はい、王様がファラオが亡くなった時にその一緒に埋葬したお船があって、まあ、多分その魂を乗せて宇宙へ行くとか、そういうイメージだと、まあ、僕は思ってるんですけども、で杉の木でできてるんですけど、エジプトにはそんな大きな杉が育たないので。
おお、どっかから持ってきてる。
はい、でこれレバノンから持ってきたっていうの分かってるんですよ。
へえ、レバノンってでも結構遠いっすよね。
結構遠いです、結構遠いです。で、
ですよね。まあ、でも海渡ってんのか、
はい、海渡ってます。
はいはい、
海渡って持ってきて加工しているとか、まあ、他にもラピスラズリなんかも使っているので、これもエジプトでは産出しないので、まあ、トルコの方から、はいはい、運んでいたりとか、まあ、そういう意味では5000年前の経済圏とか経済システムとか、
結構すごいですよね。ま
あ、そうですね。で僕自身がやっぱり興味があるのは、その設計図とかピラミッド作るのに、あるいはそのお船作るのに巨大な船なので、設計図どうしたのかなとか、
確かに
人員管理どうしたのかなとか、そこら辺もすごく興味があって、スフィンクスに関しては模型がいっぱい出てるんですね、出土してるんですね。ちっちゃなミニスフィンクスいっぱい出てくるんですよ。
じゃあちゃんとそれ設計っていうか試しに作ってんだ
そうなんですよ。しかもだから 3D で模型作ってるので、
はい、
ひょっとしたら古代エジプト人は最初から 3D で設計してたのかもしれないですし、
もういきなりゴール作ってるみたいな感じですね。
そうなんですよ
設計図とか書かないで
書かないでいきなりこう形から作ってて、そういう可能性もあるし、で、まあ、そのピラミッド作った労働者たち まあ、これあの僕があの以前お手伝いしてたあのアメリカの調査隊のマーク・レーナー先生という先生があの発見されたことなんですけれども、はい、まあ、そのエジプトのピラミッドって実は奴隷労働じゃなくてみんなでちゃんと労働者雇って王様が雇って作っていた一種の公共事業だったっていうことで、そのピラミッドタウンっていう労働者たちの町っていうのが見つかっあの発掘で見つかったりしてるんですけれども、そういうとこあの何食べてたのかとか、ビール飲んでた、まあ、ビールもエジプト人発明したって言われてるので、
はいはい
はい、ビール飲んでてそのビールの工房が見つかったりとかしてたんですけれども、
ありますよねそれ、
はいはい、かなり高度な数学を駆使してたはずなんですよね。
なんかもともとその労働者の管理とかそういう管理するのに、例えばこの土地はあなたのですよってやるために幾何学みたいな方法で土地測って、はい、分けたから幾何学発展したんじゃないのとか、そういう話もあるじゃないですか。
そうなんですよ、そうなんですよ。
なんかあの辺の地域がそのすごい発展してたり数学とかすげえみたいなのって、なんかそういう労働みたいなところにつながっていくんかなっていう。
本当おっしゃる通りで、うんうん、つながっていくと思います、うんうん、で、まあ、円周率の話も、まあ、多分あのエジプト人たちが使ってた壺って、まあ、当然丸い壺、
はい、
上から見たら、ま、丸い壺なんですけれども、あの畑は四角いですよ、はい、
うんうんうん、
エジプト人の幾何学でも彼らはあのちゃんと直角とか出せてたので、四角い畑、うんうん、でそうすると何をやりたいかっていう と、この丸と同じ面積の四角はいくつになるか、大きさ直径がいくつの丸は、うん、一辺が何センチの、まあ、四角と同じになるかってい う、まあ、円積問題っていう数学の問題を解かなきゃいけなくて、まあ、これは原理的に解けないんですけれども、うん、エジプト人たちは結構いい近似を見つけていて、
うん、
で、円周率をだから 3.16 っていうふうに設定してるんですね、
はい、3.16 って言ってるんですね。いや、なんか、
はい、
なんだっけな、なんかコンパスみたいなの作って実際に頑張って測ろうとしてみたいなので、はい、3と7分の1って、はい、で出しましたみたいなやつは最近読んだんですよ。
はい。
なんかまあ大体一緒ですよね。7分の1。
そうですね。まあ、古代バビロニアの人たちが、コンパスを作って、どうもその、はい、そこに、コンパスで書いた円を紐でなぞって、
うんうん、あそうそうそう、紐ですね。
3と7分の1であるとか、うん、まあ、8分の1っていう説もあります。バビロニアでは。で、多分エジプト人もそれは知ってたと思うんですね。だから3、それで結構 3.14 までいけるんですが、
なるほどなるほど、
あのそうなんですよ、はい、3と7分の1ってかなり今の円周率に近い数字なの で、
ですよ、ね、
エジプト人多分その数字知ってたんですが、あえて 3.16 を使った採用した。
なんでですかそれ、どういう、
そっちの方が円積問題を解けるから。
あー、えそれ
はい、
それも分かってたっていうことですか。
分かってた気がします。あのまだこれ決定的な証拠は僕見つけてないんですが、エジプト人たちって非常に合理的な、あの数学的な厳密性よりも実用性をすごく重んじる人、古代エジプト人たちは、
うん、
人たちだったので、おそらくあえて不正確な 3.16、まあ、不正確って言ってもあの 1% もずれてないんですけれども 3.16 を使った、うん、みたいなんですね。
いやでも面白いな、それその古代の人 その実用的なことしかやらなかったみたいなやつも、
はい、
結構遺跡見たら分かるってことですもんね。
そうですね、なんかピラミッドの作り方とか見てても、
なんか僕とかは普通に本とか読んで、あなんか昔のエジプトの人は見たものそれを作るのが大事だったから有名な数学者そんないなかったんだへーみたいな感じで終わってるんですけどでも実際遺跡とか僕見たことないんで、
はい、
なんかそういう話を聞くとやっぱりそうなんだってやっぱ思いますよね、
はい、じゃあぜひお越しください
ってことですもんね。見たらわかるってことですもんね。いや、
ご案内します。めっちゃ
行きたくなりましたけど、
はい、だ面白いことにと、ね、そのエジプト文明が衰えていって、うん、後にエジプトに入ってきたギリシャ人たちがエジプトで 幾何学を発展させていって、
うんうんうん、
アルキメデスであったりとかユークリッドであったりとかエラトステネスであったりとか、うん、有名な数学者がまたみんなエジプト出身だったりとかエジプト留学経験があったりとかして、
いやそうっすよね、みんな留学してますっていうか、
そうなんです
よ、訪れてますよね、なぜかみんな
そうなんですよ。で近代の幾何学ってやっぱりエジプトから生まれていってる、
うんうん、いやでもなんか そうか、その人たちのなんか実際の性格じゃないですけどみたいな考え方とかに迫れるのが結構こうデジタル化して積み上げ方とかなんかの作り方みたいなのが分かったらもしかしたら見えてくるかもねみたいな、
そうですね、
のでつながりますよね結構。
そうですね、
すごい面白いなと思って、気になりますもん普通に作り方とか絶対誰か再現する人とか出てくると思いますけど。
そうですね、だからその、ま、今までは例えばあのピラミッドを作ろうとした人もいるんですよ、ま、あのフルサイズのピラミッドは作れないので、ちっちゃなミニピラミッドを作ることで、エジプト人の気持ちになろうということをやった考古学者もいらっしゃるんですけれども、
はい、面白いな
そうなんですよ、まあ、それも誰でもできるわけではないので、ただ、まあ、まあコンピューターデータにしてバーチャルリアリティにしてあげると、まあ、今まではその考古学者の想像力とか必要だった部分が、まあ、割とこう誰でも体験してもらえるようになるといいなと思って、
うん、
まあ、ちょっとこう考古学歴史学のちょっと民主化みたいなこともできたらいいなとは思ってます。
うん、なんか結構VR 観光みたいなのがちょっと前からあったりするじゃないですか、
うんうん、はい、
とかいろんな観光地に置いてあって体験できますとか、
はい、
まあ、そういうのにもつながりやすいですよね、 3D のデータさえあれば。
そうですね、うん、でまあそこに考古学者の解釈とかも上に乗っけていって、例えば、うんうんうん、表面がピカピカのピラミッドはこういう風に見えたはずですよとか、あと5000年とか経つと地軸が現在とちょっと違うので、北極星とか違うんですよ。
あ、なるほど。
今コグマ座の、まあ、ポラリスって星ですけれども違う星が北極星だったりとかするので、
だから記録されてる情報もちょっと食い違ってるみたいな起きますよね今と。
そうですね、うん、だからどうやって東西南北を夜割り出したのかとかも多分違うと思うんで、
うん、まあ、ざっくりは分かるというか一緒なんでしょうけど、
ええ、
うん、でも そうなんですよね、それだけでは分かってたのがすごいもん、ずっと星見て大体分かってたわけですもんね、
う
ん、
そうですね、古代エジプト人、まあ、古代ギリシャ人もそうですけれども、ちゃんとこう惑星と恒星もちゃんと区別をしていて、どうも惑星、地球と、まあ、地球以外の惑星までの距離もかなり正しく推測していたみたいなんですね。地球から近い順番に、まあ、月が一番近く、まあ、月も当時は惑星ですから月が一番近くて、
すごいな、
土星が一番遠い、はい、まあ、土星から向こうは肉眼で見えないので土星が一番遠いっていうのをどうも知ってたらしくて、
すげえな。
そうなんですよね、
そう、なんか地球が丸くて大体地球の大きさこんぐらいみたいなやつを太陽の角度から測ったみたいな、
はいはい、
エラトステネスですけど、
エラトステネスもエジプトに住んでましたね。
エジプトですよね、
はい、
なんかエジプトのどっかの町と どこだっけ、あ、でもアレクサンドリアだったかな、なんかその辺ですよね、
はい、アレクサンドリアとあとシエネっていう町ですね、はい、
あ、そうだそうだ、の影の角度で地球の大きさこんぐらいみたいな、そうそうそう、いや頭良すぎだろみたいな
賢ーって思いました
賢ーと思ってちょっとビビりますよね、計測とかじゃなくてなんかそういう感じで求められるんだみたいな、で結構合ってるみたいな、
そう、結構正しかった
んです、結構正しいみたいな、いやそれぐらい、うん、そういう凄さみたいなって面白いなって思いますけど、
うん、
いや面白いな、なんかこういう遺跡の話とか結構いろんなことつながるし、そっか、でもアート的なところとも、うん、あるし、まさにスティーム系の全部使いそうな感じがしますね。
本当そうですね、本当化学も、まあ、化学もそうですし植物学もそうですし、まあ、鉱物学の方も来ていただいてますし、
うんうんうん、
本当もう総合化学、まあ、っていうと、まあ、考古学の方は、ね、いや人文学も必要って言われますけども、まあ、例えば、うん、当時の、 ヒエログリフって象形文字なんかを解読するっていうのはもう暗号学なんですね。
まあ、です
ね。暗号で書かれてるのと同じなので、だからそれも含めてやっぱりこう総合科学というふうにまあ僕は捉えて、
なんかそう話を聞いてると考古学の人とそういう、まあ、計測する人とがタック組んで、うん、昔のことを解き明かそうみたいな感じの絵がすごい浮かんだんで、なんかすごいいいなって思いましたね。協力してるみたいな感じで。そっか、だからデジタルヘリテージっていう言葉まんまですね、まさに。
そうですね、
これがなんか最初に理系と文系の言葉だみたいな言いましたけど、ほんとそんな感じで考古学も文系と理系の人協力して昔のことをいろんな角度から調べてみようみたいな、
はい、
まあ、そういう感じってことですね。めちゃ面白かったですよくわかりました。
ぜひレンさんとエマさんとピラミッド来ていただけたらご案内したいと思いますので、
はい、いやピラミッド行きたいなって思いましたピラミッド行って、まあ、まずはピラミッドの 3D モデルをちょっと一回見て、
はい、
募集してから行こうって思いました。
はい、はい
はい、
ぜひ。
ありがとうございます。じゃあ最後にちょっと、
はい、
ポッドキャストの宣伝とかあれば、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、Steam FM というポッドキャストをさせていただいています。アドレスが steam.fm です。ですね、まあ、科学とそれから、まあ、テクノロジーとアートの関係についてお話をさせていただいているポッドキャストで、いつも25分で番組作っていますので、よかったら聞いてみてください。なんかすごくで聞いてくださる方いらっしゃって、第1話から聞きますとかおっしゃっていただけるんですけど、第1話とかもう黒歴史なのでできれば50話以降を聞いていただけると。
ポッドキャストあるあるですよそれ。もう逃れられないです多分。いまだに1話が伸び続けてるんで、はい、しょうがないです、はい。
で、まあ、ポッドキャストの方からニュースレターの案内もさせていただいてますので、無料でニュースレターってメールマガジンのことなんですけども、無料でお届けしてますので、よかったら宣伝とか入れてないので、よかったら登録してみてください。
まあ、純粋に科学のことをいろいろ知れるっていうことで、まあ、リンクも概要欄のとこ載せておきますけど、
ありがとうございます。
ぜひ聞きに行ってみてください、
はい、
ということで今回のゲストは SteamFM のいちさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでお聞きいただきありがとうございます。サイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招き、サイエンスの話題を中心にディープでマニアな話を届けるポッドキャストです。番組に関する情報は Twitter を中心に発信しています。感想はハッシュタグサイエンマニアで、またポッドキャストのレビューもよろしくお願いします。次回もまたお楽しみに。